難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ。本日はウガンダの難民居住地でキャラバンを走らせ、子どもたちの平和への思いをつなげたいというクラウドファンディングにチャレンジされています、ワールドビジョンジャパンユースチーム浜川美希さん、後呂智子さん、宮沢愛香さんのお三方にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに皆さんの自己紹介をお願いしたいと思うのですが。
はい、国際キリスト教大学1年生の宮沢愛香です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国際教養大学の、4年生後呂智子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今イギリスのサセックス大学の修士課程で勉強している浜川美希と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日はいろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、まずはじめにこのワールドビジョンジャパンユースチームというのがどういうグループなのかというのを後呂さんの方からご説明いただけますか。
はい、まず、9月2日に未来ドラフト、私と難民がつながる私と難民がつながるアイデアコンペティションっていう、コンペティションがありまして、はい、そこで私を含めた計4名の学生と社会人からなるチームがグランプリをいただいて、実際にウガンダの難民居住地でそのアイデアを実現するとなった時に、うん、今、いらっしゃる宮沢さんとかも含めた他の6名の学生が私たちの活動に加わってくださって、はい、今計10名の社会人と学生からなるチームがワールドビジョンユースチームとして、ワールドビジョンとともにアイデア実現のためにクラウドファンディングを行っています。
あ、なるほど、よくわかりました。で、そのクラウドファンディングで取り組んでおられるのが、そのウガンダの難民居住地でキャラバンを走らせて子どもたちの平和への思いをつなげたいということなんですが、次に宮沢さんにお聞きしたいんですけれども、このウガンダの難民居住地、ビディビディ難民居住地と呼ばれているということなんですけど、どういうところなのかというのを教えていただけますか。
はい、ビディビディ難民居住地はアフリカのウガンダにある世界最大の難民居住地です、うん、このビリビリ難民居住地には主に南スーダンの紛争から逃れてきた難民の方が来ています、
はい、
実際に今では、はい、約29万人の難民が流れてきて、これは日本で例えると名古屋市に住んでいる人が全員難民になったと同じくらい大規模なものです。
あ、
はい、でそのうちの、29万人のうちの 71% が0から17歳の子どもとして、はい、となっていて、子どもが非常に多い難民居住地となっております。
なるほど、名古屋と同じぐらいの方が暮らしていると聞くと、もうその規模がちょっと私たちからはなかなかこうピンとこない部分もあるわけですけれど、ここでじゃあそのキャラバンを走らせるということなんですね。
はい、はい、ですね。
わかりました。その上で、このビリビリ難民居住地にはピースクラブというクラブ、グループがあるということなんですけれど、このピースクラブというグループについて、どういうものなのかというのを、また後呂さんにお話をお伺いしたいのですが。
はい。簡潔に言うと、ピースクラブは平和について楽しく深く学んでいくクラブで、はい、ウガンダのこのビディビディ難民居住地の中では、国際 NGO のワールドビジョンが管理、運営するピースクラブが30校ほど存在しています。で、対象年齢は11から19歳で、はい、南スーダン難民、南スーダンの紛争から流れてきた難民の子どもたちだけではなくて、現地のウガンダ人も参加可能です、
はい、
で、掲げる目標としては、平和のメッセージをビディビディそして周辺地域に広げて、はい、暴力や争いのない平和のコミュニティ作りをしたいということで、具体的な活動内容としては、毎週15人から50人ほどの子どもたちが集まって、はい、平和教育を受講したり、子どもたち、障害を持つ子どもたちなどのサポートのために外部で奉仕活動をしたり、あとはみんなでダンスとかスポーツとか、そういった楽しいイベントを行うことで、民族や話す言葉が違っても楽しみながらみんなで一つになれるようなイベントも数多く行っている、そういうクラブです。
なるほど、取り組み自体を今お話聞いてても本当に素晴らしい取り組みだなというふうに思うんですけれども、このピースクラブが問題を抱えているということをお聞きしているんですが、はい、どんな問題を抱えているんでしょうか。
はい、
そうなんです。まずこのクラブに参加する人数として、
はい、
今先ほど宮沢さんからお話があったように21万人以上の難民の子どもたちが住むミリビリの中で参加できている、うん、
はい、
このクラブの活動に参加できている子どもたちが約1300人で、
はい、
まあ、単純計算しても 1% 以下なんですね。
あ、
なのでこのクラブの存在をそもそも知らない子もいれば知っていたとしても、
はい、
やっぱり30箇所っていう限られた場所に存在するがために、
うん、
なかなか小さい子どもたちの足で通うのは難しいっていう現実もあって、
はい、
さらには資源、物的人的資源が少ない中で、
はい、
まあ、ほとんど廃れてしまって活動ができていないっていうクラブも存在しているっていう現状があります。
なるほど。そうしたことを受けて今回 の、 そのクラウドファンディングではですね、このピースクラブの人たちと一緒に活動していくことになるのかなというふうに思うんですけれども、具体的にどういうことをしようとされているのかっていうのを、浜川さんお聞きしたいんですが。
はい、私たちがこのアイデアの中で今回のクラウドファンディングをはじめとするプロジェクトの中で達成したいことが、この平和について考えたり遊んだりっていう活動をしているピースクラブをより多くの子どもたちに届けて、
はい、
で子どもたちがもっと平和について考えたり、
あ、
その言葉や宗教などがその壁で仲良くなれていないっていう現状を乗り越えていくきっかけ作りをしていきたいと思ってるんです。で、今回私たちプロジェクトがそのクラウドファンディングが成功してプロジェクトを実際その実現しに現地に行く場合は3日間の時間が与えられているんですね、はい、でその中でピースクラブの子どもたちと一緒にそのいろんな遊びやスポーツのアクティビティと私たちは呼んでいるんですけど、
はい、
そのピースクラブの子どもたちにリーチとしてもらって、
うん、
でいろんな地域の子どもたちにそのサッカーだったり、
うん、
映画上映会だったり絵の具を使った、はい、まあ、そのピースフラッグという旗を作ったりとか、そういうアクティビティを一緒にやっていこうと思っています。
うん、なるほど。
その先ほどピースクラブが現在やっているその活動としてもうすでにサッカーや遊びなども入っているんですけど、はい、
うん、
私たちはそこにその新しい要素というか、
はい、
そのみんなそれぞれ違う文化を持っていて、それ、うん、そうですね、その新しい文化と出会うことによってその子どもたちの中でも新しい共通点が生まれるんじゃないかと思って、日本の伝統的な遊び、例えばしっぽ取りですとか、
はい、
福笑いですとか、
はい、
まあ、そのイメージしてみてもそのウガンダの子どもたちと日本の子どもたちで言葉やその、
はい、
まあ、その習慣も違うんですけども、
うん、
その尻尾取りはみんな世界共通で楽しめられたり、
うん、
福笑いで笑わない人はいないんじゃないかってこういったアクティビティも盛り込んでいこうと思ってます。
あ、なるほど、ありがとうございます。こうした取り組みを今、まあ、クラウドファンディングということで取り組まれているわけですけれど、このワールドビジョンジャパンユースチームとして活動する中で皆さんがどういうことを感じるのかということを教えていただきたいんですけど、まず宮沢さんから教えていただいてよろしいですか。
はい、このプロジェクトを実際に やって実現しようと思って感じたのは、う
ん、はい、
この人々の共感を得てもらう、このプロジェクトが大切だと分かってもらうのがすごく難しいなって思うようになりました。このキャラバン、はい、なんか多くのこういうプロジェクトはなんか人々のなんか生と死を分けるものだから本当にすごく人に分かりやすい、これは本当に必要なんだって分かりやすいんですけれども、うん、これのキャラバンはそういうなんかこれがなくて死ぬわけではない、
うん、
ですけれども子どもたちから見ればこの遊んだり日々を楽しく過ごすことは彼らにとって本当に大切ですし、平和、
はい、
について考えたり、
うん、
行動するのもすごく大切、
うん、
それがすごく彼らの生活を、うん、支えるために重要なものをであると他の人に伝えて共感を得てもらうというのが難しいと感じていて、
うん、
今実際に自分の友達に自分がこういうことやってるんだよとか宣伝するときにもいかにこれが分かってもらって、ただ単に資金を集めるだけでなく、
うん、
その人にこの難民問題を知ってもらって関心を得てもらうというのを我々が目指していることなので、それがすごく分かりやすく、これがすごく彼らにとって大切で伝えるのが 難しいなって思ってます今。
なるほど、今言われたこと本当に私も共感して伺いました。クラウドファンディングのページを見ても長期的な平和構築を促すっていうふうに書いてあって、決してそのすぐに結果の出ること、目の前で今もうないと困るっていうことではなくて、もう少しこう長い目で見て、それでも子どもにとってはものすごく重要だっていうことを、まあ、そういうプロジェクトですよね。そこをまあ理解していただくのが非常に重要だっていうことですかね。なるほど、ありがとうございます。後ろさんはどうですか？
はい、なんか宮沢さんが言ってくださったことすごい被っているんですけれども、私も今こうしてプロジェクトに関わっていく中で特に感じているのが、このプロジェクトの内容を伝える重要性を伝えるのも難しいっていうこともそうなんですけれども、はい、やっぱり難民問題に関心がある人が本当に少ないなっていうことを感じています。
なるほど、
はい、今 PR 活動のために大学の教授を訪問したりですとか、はい、イベントで告知などを行っているんですけれども、まあ、チラシを配っているときに子どもたちの、そのビリビリに住む子どもたちの現状として、はい、まあ、辛いこともあるけれども夢を持って頑張っている部分もあるので、うんうん、明るいような笑顔の写真とかも載せているんですけれども、はい、それを見た人からなんで資源とか教育だけじゃなくてこれ子どもたちが楽しむアイデアが必要なのだったり、まあ、居住地で家を与えられて最低限の生活ができてるんだったら、うん、ちょっとした危険があっても仕方ないんじゃないのとか、最低限の貧困の中にいる人を救う、そういう物資的なとか教育とかそういうことが先なんじゃないのっていう意見を結構耳にして、でも先ほど宮沢さんが言ってくださったように、はい、平和教育とか心の充足を図るようなイベントを行わないと、うん、まあ、確かに今現状としてお金とか物資とかの方が必要かもしれないけれども、うん、そういう精神的な面でのサポートっていうのがないと、うん、長期的な平和構築にはつながらないですし、うん、また紛争を繰り返す可能性があるわけなので、うんうんうん、まあ、そういうことを繰り返さない社会を築くためには、はい、もっと精神的な面でのサポートの必要性をもう私も強く押し出して、はい、訴えていく必要があるのかなということを感じています。
なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。浜川さんにもお聞きしたいんですけれども、活動の中で感じることを教えていただけますか？
はい、先ほど冒頭の部分で後ろさんからこのプロジェクトが始まったのは未来ドラフトというアイディアコンペティションで、その 4人 の、 その、まあ、メンバーがそのアイディアを提言してプレゼンして今につながっているということなんですけども、
はい、
その4人はそのみんなそれぞれアフリカ現地で国連ユースボランティアだったり、うん、現地でそのもうすでにウガンダにいる難民支援をやっている、活動を経験したことあるメンバーばっかりなんですね。
あ、なるほど。
で、はい、私たちのようにその現地で活動したことがある人からすると、うん、数値でやっぱりこれは成功しただとか、その例えば水をどれぐらい安全な水をどれぐらいの人々に届けられるかとか、うん、そういうプロジェクトはなんかこう実現していくにあたって、うん、こうやり方はまあ多少なりともちょっと分かっているつもりなんですけども、はい、今回のプロジェクトはその楽しさなんですね。現地の子どもたちがより楽しく平和に暮らすっていうことがゴールであるゆえに、こう数値では測れないものなんですね。だからそのこの楽しさを届ける重要性を共感してもらったり、こうその楽しさがいかに平和につながるかをその説明するのが難しかったり、うん、まあ、時にはそれが面白いと思うこともあるんですね、うんうん、やっぱりプロジェクトを実現していく中で、
はい、
こう私たちメンバーが楽しくないと、うん、その、まあ、元も子もないというか、うん、だから応援してくださる皆さんにも、うん、この楽しい気持ちを抱え、まあ、なんて言いますかね、うんうん、その希望を持って、うん、難民だからといって悲しいことばっかりではなくて、うん、同じ子供同じ人間だから、うん、その一緒に楽しく生きていけるようにするためにはどうしたらいいかっていう思いをその持って頑張っているところです。
うん、なるほど。クラウドファンディングのプロジェクトが成功することは心からお祈りしております。最後に皆さんの方からメッセージをいただきたいと思うんですけれども、まずじゃあ宮沢さんの方からお願いできますか？
このプロジェクトでは私たちは難民問題というすごく大きな問題について取り組んでいるんですが、少しでもすごく大きな問題でも全部解決しようというのを思っていなくて、少しでも子どもたちを笑顔にしたり、 平和を構築する土台作りを手伝ったり、そういう小さなことからやっていって、この難民ビリビリいる子どもたちを幸せにしようとしています、このラジオを聞いて、まず皆さんが難民問題に興味を持ったり、難民の人々を他人化する、自分とは全く違う人と思うのではなく、
はい、
彼らも私たちと同じ人間であって、彼らのためにどういうことができるのかとか、まずどういう問題があるのかというふうに、そもそも難民問題に興味関心を持っていただけたのなら、私たちが目指しているゴールの一つを達成できるので、それを知っているだけですごく幸せです。またこの私たちが実際にやるプロジェクトを聞いて、サポートしたいと思ってくださるなら、クラウドファンディングの方でご支援を集めていますので、ご支援の方よろしくお願いします。
わかりました。後ろさんどうでしょうか。
はい、私個人としてはルワンダとかイギリスなどをはじめとして、世界中でさまざまなバックグラウンドを持った人々と深い友情を築いてきました、
うん、
でその中でいつも感じてきたことが、生まれた国だったり人種、その他の外的要因によって、素晴らしい夢を持って必死に生きているのに夢を実現できない人たちがたくさんいるということです。うん、で南スーダンなんて遠いアフリカのことだから私には関係ないとか、別に日本に住む私が難民問題なんて考える必要がないっていうのは私は違うと思います、
うん、
例えばもしアジアで大規模な紛争が起これば、日本にも難民が溢れる日が来るかもしれません、
はい、
なので私は地球に住む一市民として、そして日本に生まれ、今まで自分の夢を実現することを許されてきたからこそ、
うん、
夢を持って必死に生きる難民の子どもたちにさらなる絶望を味わってほしくないと思います、
うん、
なので私たちが実現しようとしているキャラバントラックのアイディアっていうのは、今まで全くなかったような一過性の楽しさだけではなく、長期的な平和構築につながる要素をたくさん秘めています、
はい、
厳しい環境の中でも夢を持って生きる南スーダン難民の子どもたちの明るい未来のために、全力で、10名一同必死にプロジェクトに取り組んでおりますので、ぜひご支援いただけますと幸いです。
わかりました。最後に浜川さんお願いできますか。
はい、後ろさんも宮沢さんもちょっとしっかりしたコメントなので、私はちょっとソフトなコメント
と、はい、
リスナーの皆さんも子供の頃に違う地域の子供、初めて会ったことを楽しく遊んだその記憶があるかと思いますが、それを届けたいと思っているんですね、
うん、
初めて出会った言葉も名前も知らないようなことを一緒に楽しく一緒に遊んで楽しいねっていう瞬間は世界共通だと思うんですね、
うん、
でこのビリビリキャラバンが届けたいのはその楽しさ、うん、そしてそこから築かれるその平和なコミュニティといいますか、その住みやすい環境、うん、確かにその食べるものも住む環境も難民であるゆえにその恵まれていない状況にあるかもしれないんですけども、
うん、
その楽しさ、その明日もあの子に会うのが楽しみっていう気持ちを届けに、私たちは頑張っていきたいと思います。みんなのリスナーの皆さんの心のどこかにあるその記憶を引っ張り出して、私たちのクラウディングファンド、ページを見ていただけたら、読んでいただくだけでとても嬉しいので、ぜひお願いします。
わかりました。現在このクラウドファンディングはキャンプファイヤーでですね取り組まれていて、ウガンダ難民居住地でキャラバンを走らせ、子どもたちの平和への思いをつなげたいというタイトルで取り組まれています。ぜひ一度ページの方をご覧いただきたいと思います。本日はワールドビジョンジャパンユースチームの、浜川美希さん、後ろ智子さん、宮沢愛香さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。